3月21日木曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。高級ミラーレスカメラに指名買い、SNS で若者も関心。デジタルカメラの中でも中高価格帯のミラーレス機の人気が根強いです。新型コロナウイルス化後の反動増にとどまらず、国内出荷実績の平均単価は10万円台の高水準で推移します。店頭では若い世代から20万円を超す中高級機の指名買いも増えており、本格的な写真愛好家の裾野が広がっています。ZOZO タウン、送料330円に引き上げ、物流2024年問題。ZOZO は医療品通販サイト ZOZO タウンの送料を250円から330円に引き上げると発表しました。4月1日正午以降の注文から適用します。値上げは2022年8月以来になります。物流業界でトラック運転手の時間外労働が制限される2024年問題により、商品輸送を担うヤマト運輸に ZOZO が支払う配送費が増えることを踏まえました。テレコムスクエア、Wi-Fi レンタル5倍、月末ギガ不足対応。モバイル通信機器レンタル大手のテレコムスクエアは、Wi-Fi ルーターを貸し出す無人の国内拠点を年内におよそ5倍の500カ所に増やします。海外旅行や国内出張の副調に加え、月末に通信料が契約分を超えた顧客が一時利用するニーズが高まっていることに対応します。相鉄、食住遊揃う街整備、沿線街から住民呼び込む。相模鉄道東急電鉄新横浜線の開業により、沿線開発が急ピッチで進んでいます。2024年には、泉野線夢ヶ丘駅や新横浜線羽沢横浜国大駅などで、マンションや商業施設が次々と完成する予定です。新型コロナウイルス化を経て人気が高まる、食住遊近接の街を整備し、さらなる住民呼び込みを目指します。高知、長野の市町村2割で転入拡大、教育や開業で移住増。少子高齢化とともに人口流出が加速する地方圏で、移住者ら新たな住民の呼び込みに成功する自治体があります。国の地方創生策が始まる前の10年前に比べて、人口流入が増えた市町村は地方の1割超、沖縄県や高知県などは2割から4割を占めました。先進的な教育や開業支援など特色ある地域づくりが効果を上げています。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉はブラケットクリープ。チェックしておきましょう。インフレで物価や賃金の伸びを上回るペースで所得税収が増す現象を指します。所得が物価上昇に伴う賃上げなどで徐々に増えるのに対して、所得税率は所得の名目金額に応じて段階的に上がります。賃上げなどにより所得がある基準額を超えると、超えた所得にかかる税率が急に上がり、所得税額が賃上げ率以上の比率で増える場合があります。以上が今日知っておきたい用語、ブラケットクリープの説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーではあなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日はセコムとトヨタ通商、インドに2番目の総合病院、およそ150億円というニュースをお伝えします。セコムとトヨタ通商は18日、インド南部のベンガルールにインドで2拠点目となる総合病院を27年に開くと発表しました。およそ150億円かけて建設し、14年に開業した総合病院とも連携して一体運営します。人口の増加が見込めるインドで医療関連需要を取り込みます。ベンガルール北東部の幹線道路沿いで24年後半から25年をめどに着工します。 およそ 10km 離れた1拠点目の病院と連携します。セコムの孫会社が 60%、トヨタ通商が 40% 出資するインド法人が運営します。1拠点目の病院よりも多い、およそ450の病床を備えます。放射線治療機器を新たに設け、がん治療への対応を強化したり、未熟児の集中治療室を充実させたりします。遠隔医療も実施できる体制にし、ライブラリーやトレーニング施設など教育機能も持たせます。トヨタ通商は、トヨタ自動車グループで培ったオペレーションや業務プロセスの改善ノウハウを病院経営に活かします。セコムは日本国内で手掛ける病院の経営支援で培った知見を役立てます。人口が増加しているインド、今後に期待できるニュースがどんどん入ってきていますよね。進出した日本企業が文化が全く違うインドでどのようなビジネスをしていくのかとても気になります。あなたのご意見、ぜひコメントで教えてください。
ここでビズポッドキャストカンファレンスのお知らせです。インスピレーションは音声から、ビジネスパーソンへの招待状。ラジオ日経主催ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。音声コンテンツ業界のリーダーたちのトークセッションや、ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて、音声メディアの可能性を体感しませんか？この特別な2日間をお見逃しなく。詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
3月21日木曜日、おはようございます。佐藤かな子がお送りしております。4月の足音がなんとなく聞こえてきますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか？さて、私が通っているキャリアコンサルタントの講座の卒業が今月末に迫っています。試験まではまだ数ヶ月ありますが、一旦クラスメイトと学校で勉強するのは終わりになり、毎回とても楽しかったので、すごく寂しく思っています。もしかしたらキャリコンを受けるか迷っている方もいるかもしれないので、私が受けてきた感想なんかを今日はお伝えします。キャリコンは国家資格のため、厚労省の指定の講座を受けなくてはいけないのですが、私は学科はオンライン、応用実習、つまり実技は通学にしていました。学科は面談の時に必要な技法や理論、その提唱者をコツコツと勉強していく感じでした。実技の方は実際にどう面談を行っていくか、ロープレをしながらしっかり学んでいきます。この状況ではどう声をかけ、クライアントにいろいろと話してもらうかとか、どういう方向に持っていくかとか、または言ってはいけないことなどを学んできました。ロープレをやりながら学んでいくので、自分の反省点を生かし、さらにいいカウンセリングができるよう考えて、毎回良くなっている実感があったので、とてもやりがいがありました。クラスメイトや先生からフィードバックを受けたり、私もクラスメイトのロープレに対して気づきを共有したりと、コミュニケーションを取りながら授業が進んでいくので、飽きることは全くなかったです。ネットを見ると、先生からのフィードバックが厳しすぎたという声もちらほらありますが、私の先生は優しくて、他人への受容度がとても高く、クラスの雰囲気、団結力はとても高かったです。仕事である新卒の面談とは、少し求められていることが違いますが、活かせそうなポイントも多かったなと思います。一年前は費用もかかるし仕事もしているしと受けるか散々迷っていましたが、行ってよかったなと思っています。いい仲間ができたのもとても自分にとってプラスになりました。講座が終わっても引き続き勉強が続きますが、これからも頑張ります。受けている方や受けた方いらっしゃいましたら、ぜひコメントください。先週はたくさんのコメントどうもありがとうございました。今週もコメントお待ちしております。さて、一つ前のチャプターで、ビズポッドキャストカンファレンスのお知らせがありました。今週末ですね、私も2日間参加予定です。リスナーの皆さんにお会いするのが初めてなので、とても楽しみにしています。無料ですので、ぜひ遊びに来てください。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また、ヤング日経では X をやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してポストしています。 このチャプターのリンクからアクセスして、ぜひフォローをお願いします。私も X でいろいろとつぶやいておりますので、ぜひチェックしてください。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。それでは本日も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。あなたと作るヤング日経、佐藤かな子がお送りしました。いい一日をお過ごしください。